公共内のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
今日はですね、嬉しいメールが来ているので、そのメールを紹介してもいいですかね。
はい、
はい、じゃあ読みます。発酵兄弟の皆様、こんにちは。愛知で農業をしているものです。最近このラジオのことを知り、第9回のイギリスのビールビジネスの回がとても興味深かったのでメールさせていただきました。というのも、ちょうどひらくさんがイギリスに行っていた同時期に、僕もイギリスのトットネスやダートマスに行っており、小さな地域、小さな農家ごとに作られている農作物の加工品のクオリティやビール、パブの文化に触発されて、なんとお酒を作りをするために動き出していました。
すごいじゃん。
動き出して、
そう、農家の方が
パブ始めるってこと？
うん、まあ読みますね。うんうん、ただ前途多難だなと思っていた矢先、ラジオを聞いて地域を発行するという平久さんのキーワードがとても心強く共感もしました。頑張っていけそうです。ありがとうございました。ではこれからもラジオ楽しみにしていますって。
おすごいね。
すごい。いい
ね、もう模範解答
だ、ね。いや、
うん。僕イギリス実は昔ロンドンにしばらく行ったことがあって、でその時あんまり印象良くなかったんだけど、正直今回田舎行ってみてね、すごく驚いたんだよね。うん、イギリスの人ってね、なんかその農村のさっき加工品とかって言ってたけど、はい、そのまあいろんな農家でいろいろ農産加工品作ってるんだよ。うん、お茶とかもそうだし、そのまあシードルとかね。うん、ビールとかもそうだし、いろいろ作ってるんだけど、みんなね、鍋ってね、結構美意識があって、
うんうん、
だからなんかこうダサくないんだよね。うん、でパッケージングとかも気が利いてるし、味も結構洗練されてるし、うん、やっぱなんかイギリスの美学って実は都市じゃなくてその地方の方にあるなっていうのを結構感じたかな。
うん、
であとは発酵と地域のつながりっていうのがすごく強く感じたところだったので、
うん、
ぜひね、愛知で農業だけじゃなくて農産加工までやってですね、
うん、
地域の経済をこう励ましてもらいたいなと思ってます。う
ん、飲み行きます、できたら、
ね、そうですね、ぜひお酒できたら私たち味見するので、
うん、まあ、動き出してるってことはこの人多分最初発泡酒から行くと思うよ。一番免許との簡単だから、それかドブロクかどっちかだろうね、特にとってね。
じゃあちょっとこの経過を楽しみに私たちのラジオ頑張りましょう。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ 0553-323-343 に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。今日の手前味噌は縄文味噌。今日はゲストをお呼びしました。南アルプスふるさと文化伝承館文化財課の保坂太一さんです。保坂さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
保坂さん、
お願いします。
ちょっと今きっとラジオ聞いてる方がなんで急にそのふるさと伝承館の方がゲストなんだって思われてるかもしれない、うんうんうん、ちょっとこのゲストによるいきさつを発酵兄から話してもらおう。
ちょうどですね、12月にですね、ふるさと伝承館で、味噌作りを発酵兄弟でやらせてもらいました。
うん、ありがとうございました。
で味噌作りただしたんではなくてですね、5000年前から、なんと山梨では大豆を育てていたんですね。でその遺跡とかがあってですね、であと昔の農作業してた道具とかがあるので、うん、その農業の歴史とともに味噌作りを学ぶという味噌作りをしました。
うん、すごいね、
うん、壮大ですよね。
う
ん、
でそういうご縁があって、じゃあ今日はそういう大豆の歴史とか、うん、山梨県の歴史の話もこうちょっと聞きたいなと思って、うんうん、
小
坂さんに。
5000年前にだから、うん、なんだ、タイムストリップ、
タイムスリップ、タイムトリップ、うん、タイム、
タイムスリップ、
タイムスリップ
か
な。
はい、 で今日穂坂さんが何かこう小道具を持ってきてるんですけど、
何ですかこれ、
うん、怪しい怪しい、うまくこう
土のかけらみたいな
説明していただきたいです、
うん、あはい、これそうですね、この汚らしいもの
何ですか
これ土な感じすると思うんですけど、これ土器ですね。
土器を、
これ5000年前の土器なんですよ。
はい、
でこの穴が開いてるじゃないですか、
はい、この穴
オリジナルですか、
これ本物ですよ、
あの
実際南アルプス市の遺跡から出てきた土器なんですよ、
うん、
でこの穴が何者かっていうのを調べるのが最近ね、山梨は一番中心でやってるんですけど、
はい、
全国に先駆けてこれやってるんですよ、
はいはい、
でその穴を調べると、このままシリコンとか入れて調べると、実はこれが大豆が入ってたっていうのが分かるんですよ。で大豆もあの元の原種じゃなくて、ちゃんとあの栽培をして、うんうん、形質が変わってきてるっていうことが分かってるので、だ栽培をしてるんだって、5000年前からやってるんだよっていうのが実は分かっちゃったんですね。そんなこともね、この伝承館で紹介してるん でちょうどそのタイミングだったんで来ていただいて、
うんうん、
まあ、別に縄文時代に味噌あったかどうかっていうのははっきりは分からないんですけど、まあ、大豆の歴史をちょっと知っていただきながらっていうふうに思ったのがこの間の回だったんですね。どうせなりました。
まあでも大豆ね、ある程度その備蓄してたら、まあ、発酵するからね。
そう、どうやって食べてたかまでは分かんないんですけど、うんうんうん、でも多分何らかのこう、ね、保存加工するためには何かしていたと思いますよ、うんうんうん、
ね、高タンパクだしね、
うん、
で日持ちもするしね、
うんうん、5000年前だとまだ麹の技術自体は入ってないから、多分テンペとか大徳寺納豆とかああいう系の発酵してた可能性あるね、勝手になるからね、
ちょっとあったかくして、
うん、
そうカビで、
うん、
麹じゃないカビで、
うん、いやロマンが膨らみますね。
うん、
あの小坂さんは普段どんなことを、研究なされてるんですか、その山梨について。
ですね、南アルプス市の職員なので、南アルプス市の歴史をですね、
はい、
紐解いたりして、で調べるだけじゃなくて、それを使って街づくりしようとか、
はいはいはい、
子どもたちと一緒になんか楽しみながら勉強してもらおうと、
はいはい、
知らず知らずに地域の歴史をこう好きになってもらうとかっていうような、
はいはいはい、
そんな取り組みをしてるんですね。
その中でこの土器と、そしてあの、はい、まあ、大豆を作っていたっていうのは どんなことが見えるんでしょう。
そうですね、あの小学校の授業にはまだそこまでね、工作してたなんていうふうに出てこないんですけど、実はそんな新しい発見がうちの町からあるよっていう、ちょっとこう誇りに思ってもらえるし、
うんうん、
でしかもこの同じ遺跡からはね、世界的に有名な土偶が出てるんですよ。大博物館に貸し出ししたりしてるっていうのがあるので、だそんなことを一緒にね学ぶと、あ、そんなものがあるんだ、そんな豊かな歴史があるんだな、うちの町って、そうするとうちの町を好きになってもらえるかなとかっていうきっかけ作り、だからその土偶ちゃんの顔を使ったパンなんかも作ってて、
うんうん、
作っていただいて、いただいてて、
うんうん、
作ってもらってて、そのパンの中身は実は大豆のあんこにするとか、
うん、すごい
こだわりが、
そのこだわり、
そうするとその地域の歴史を込めたこの食べ物になるとかっていうことをね、うん、ちょっと、面白いかなと思ってます。
面白いですね、
ロマンあるね、イマジネーション膨らみますね、
うんうん、なんかそうやって歴史を学びたかったですよ ね、
うね、
もうちょっと地元に根付いて、
いや本当ね、社会の先生が穂坂さん先生だったらもうのめり込んでたね、うん、
なんかラジオだから今お話ししてる穂坂さんの表情を伝えられないんですけど、すごい嬉しそうに、
そうめっちゃ楽しそう、
ね、歴史の話をするんですよ。だからなんか
素晴らしい、
そう、私も初めてお会いした時にもうすごい楽しそうにロマンチックに歴史の話をしてくださるのがすごい印象的だったので、
うん
ね、ぜひ伝承館に行って生穂坂さんの
ぜひぜひ、
ね、ね、デレデレな歴史好きな、ね、
はいはい、いやでもまた、ね、縄文土器とかが、ね、美しいんだよね、
うん、かっこいいですよね、
だからすごく美意識を感じるんで、その辺もね、あの近所にあるから見に行ってもらいたいなと本当に思います。
僕ちょっと一個聞いてみたいことあるんですけど、あの山梨の甲州味噌ってあのどういうふうに始まったとかって歴史ってもう判別されてるんですか。
はっきりと判別はなかなか難しいと思うんですけども、はい、ただ皆さんご存知の通り扇状地が多い、
はいはい、
で土地側なので、やっぱりねどうしても米よりも麦で、命をつないできたって歴史が非常に多いんですよ。特に南アルプス市も本当にそうなんで、小麦文化がものすごくこの命を支えてきたっていう、背景があるので、まあ、そういった部分から麦とお米と両方からいったんだろうなっていうのは、想像できるのかなとは思います。はい、
やっぱなんか麦な感じだよね、山梨って、
ね、うん、そうですね、ほうとうもね、小麦で売ってるので、
麦とかもそうだしね、
うんうん、
なんだ。やっぱりだからそういう何千年前からのその地形と自然と人間の関わりで生んできていくんだね。
いや面白いですよね、こう歴史を紐解いていくとね、
うんうんうん、
そなんか南アルプスがその5000年前は文化の中心だったっていうの、はい、
南アルプス市っていうよりももう山梨、
山梨が、
はい、それちょっと聞きたいですよ。
すごい、
それをちょっとね最後に聞かせてもらいたいな、う
んうん、はい、縄文時代長いんですけど、その中でも一番華やかな文化がある5000年前なんですけど、これ縄文時代中期って言うんですけど、うん、その時代の日本の中心はもうこの八ヶ岳を中心とした範囲なんですよ。山梨から長野県のこの諏訪あたりとか、はいはい、その辺がもう明らかに日本の中心で、そこから文化がどんどん波及していくっていう様子がもう学術的にはっきりしてますんで、
へ、
まあ、こういったあの大豆が入ってるだとか、特殊な土偶があるとかっていうのもその一端だと思います。
で5000年前に住んでたらうち八王子ぐらいのところになるってこと、
ん、どういうこと、
どういうこと、
その東京、
いや十分23区じゃないですかね、
23区、ね、うん、世田谷ぐらいですか、
ぐらいぐらい、
はい、すいません例えがちょっと、
うん、ちょっと分かりづらいけど、
でも完全中心ですよ、
うん、5000年前ですけどね。
なんで中心になってたんですか。
やっぱりですね、そう気候とあと森とか山の安定性だと思うんですね。
あ、うん、あ、それが恵みをもたらしてくれるから
ですね、はい、
水もいっぱいあるしね。
でも確かにこの辺水害とか津波とかもないから、そういう意味では暮らしやすかったのかもしれないですね。
確かにそうですね、
多分扇状地の方はあったと思うんですけども、はい、あの山の方が安定してるんで、はいはい、動物がいて木の実があって、
はいはいはい、
でそういう背景が多分あったんだと思います。
いや
面白いね、
興味深いですよね、
いろんなイメージ膨らんじゃうね、
世田谷か。
そっちではないですけど、はい、ちょっともっとお話ししたいんですけれども、残念ながらお時間になってしまったので、
はい、
今日は
すごい残念、
は
い、
残念だな、
はい、ちょっと続きやりましょう、
はい、今日のゲストは南アルプスふるさと文化伝承館の保坂太一さんでした。保坂さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今
日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。多分皆さんふるさと文化伝承館が気になってると思うので、うん、最後もう一回保坂さんに、まあ、どんなところにあって今どんな企画やってますよっていう告知をしていただこうと思うので、うんうんうん、保坂さんお願いします。
はい、南アルプス市の矢後島というところにありまして、元の八田村になるんですけど、そこであの隣には樹園という温泉があって、鍋球施設もあったりするところなんで、うん、ぜひ来ていただければと思うんですけども、せっかくなので今日お持ちしたこの、大豆土器が、
はい、
これはあの常に見えるように出しちゃおうと思います。
いつもは見れないのに、
はい、いつも期間限定だけで特別展示出したんですけど、
ありがとうございます。
せっかくなんで
猫見に行こう、
表に出しましょう。
いや5000年前ですからね。
5000年前ですね。であとですね、今なんですけど、5月までやってる企画展がありまして、あの南アルプス市を訪れた人々って言って、結構有名な人が、例えば石橋丹山とか、実は南アルプス市で幼少期をずっと過ごしてるんですよ。そういうようなこともですね、いろいろご紹介する、あ、こんな人もいたんだとかっていうことをご紹介するような企画展してますんで、ぜひ、遊びに来ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。また番組のホームページの方にもそのイベントの告知なんかしようかなと思います。紹介します。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。